主は皆さんと共に。ルカによる福音。その時、主は他に72人を任命し、ご自分が行くつもりのすべての町や村に2人ずつ先に使わされた。そして彼らに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。行きなさい。私はあなた方を使わす。それは狼の群れに子羊を送り込むようなものだ。財布も袋も履物も持っていくな。途中で誰にも挨拶をするな。どこかの家に入ったら、まずこの家に平和があるようにと言いなさい。平和の子がそこにいるなら、あなた方の願う平和はその人にとどまる。もしいなければ、その平和はあなた方に戻ってくる。その家に泊まって、そこで出されるものを食べ、また飲みなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからである。家から家へと渡り歩くな。どこかの町に入り、迎え入れられたら、出されるものを食べ、その町の病人を癒し、また神の国はあなた方に近づいたと言いなさい。キリストに賛美。今日の福音書ではイエス様は72人を派遣されるということですね。12人の使徒だけではなくて、もっと多くの人をイエス様は人々のところに、この自分が行くつもりのところにこの弟子たちを派遣されるということですね。特別な12人でなくて多くの人ということですから、当然ここで集まっている皆さん方も、全部イエス様から使わされている存在だということですね。それを心に刻みたいというふうに思いましょう。イエス様が使わすということは、教皇フランスコの言葉によると、出向いていく教会ということになると思いますね。私たち一人一人が出向いていく存在として生きていくように呼ばれているというふうに思います。7月の初めは、7月1日がペトロ・キベと187人の殉教者の記念日にあたっています。2008年に長崎で列伏された人々ですね。7月の初めはもう彼らのことをやはり心の中で強く思うことが多いですけれども、ペトロ・キベ、本当にこの出向いていくもう典型的な神父さんでした。もうすでに日本がキリシタン時代迫害があってですね、結局日本から追い出されて、マニラに行くんですけども、やはり神父になりたくてマカオに行くんですね。マカオにイエス会の神学校があったんでマカオに行くんですが、なんとそこの神学校から追い出されてしまって、でそれで諦めるのかと思ったら、ちょっと驚きますけど、歩いてローマまで行ったんだよね。もうシルクロードをずっと歩いてですね、ローマまで行ったっていうのはもう信じられないですけど、でローマに行って、イエズス会に入会して神父さんになるんですね。でなったら今度はもう日本がものすごい厳しい迫害だと分かってるのに、4年ぐらいかけて今度船で戻るんですよね。で4回ぐらいナンパしてるんですけど、 で最後の最後ナンパして、まあ、ナンパした形で日本にたどり着いたんで、そのまま、潜伏しながら9年間日本で司祭として働いて、最終的に捕まってしまって、まあね、ものすごい厳しい拷問を受けて最後殉教するんですけども、まあ、今みたいに飛行機でパッパって行ける時代じゃないのにですね、ものすごい時間かけてローマに行ったり帰ってきたりで、日本の国内をこう隠れながらですね、まあ、宣教活動するという、まあ出向いていくっていうか、もうあまりに大胆でもうびっくりするぐらいですけれども、まあ、結局困難がどんな困難があってもやっぱり目的に向かって歩んでいこうとする、まあ、そういう気持ちに私たちも習いたいと思います。でもこのペトロキベだけじゃなくて、その188人のうちのですね、183人は信徒なんですよね。もうその一人一人について話し出したら1時間ぐらいかかっちゃうんですけど、もう本当に、まあ、男性女性で、武士から農民から、まあ、商売している人からですね、おじいさんおばあさんから、子供までですね、もう本当にバラエティにあふれているあの人たちが、まあ、殉教している。まあそれがですね、まあ、多分今みたいな平和な時代だったら皆さんみたいな人だったんですよね。このなんというか、まあミゲル・クスリアっていう長崎の殉教者は、ミゼリコルディアっていうですね、今でいうボランティアグループの、まあ、リーダーだったんですよね。だからもうね、典型的に人のいいおじさんっていうか、もう教会でね、いろんなボランティア活動に熱心にしている、まあ、あのおじさんですし、まあ、テクラ橋本っていう京都の殉教者は、まあ、子供を教会学校に入れて、もうものすごく熱心に活動している、まあ、女性信徒の典型的なみたいな人なんですが、まあ、でもそれでも子供と一緒に殉教してるんですよね。で、殉教する時にも子供を励ましながら殉教してるっていう、まあ、大変なもんですけれども、小笠原美也っていう、まあ、これも女性ですけれども、もう周りからいろいろ反対されても、もう自分の意見っていうか自分の意思がはっきりしていてですね、こう周りからどうのこうのじゃなくて、自分の意見ではっきりと信仰捨てませんと、まあ現代の自立した女性のなんかもうモデルみたいな感じの、まあ、方であったり、何かこの183名の殉教した人々の生き方を見るにつけ、僕は思うんですけど、皆さんと全く変わらないっていう感じがするんですよね。まあ時代がね違いますから、できれば皆さんが生きてる間に殉教にならない方がいいと思うんですけど、まあ分からないですけどね、どうなるかもちろん分からないですけど、でもやっぱり僕は思うに、日本の信者さんのレベルは高いと思います。本当にもう彼らの姿見てるだけでどんなにすごいかっていうかですね、でも私たちももしそういう状況に置かれたとしても、まあ、もちろんみんながみんなそうするか分からないですけど、でもやっぱり困難を受け止めて、困難を自ら引き受けてですね、場合によっては殉教するだけの覚悟というか、まあそういうものは、まあ、すぐじゃなくてだいたいだんだんですけどね、でも僕はそれはやっぱり出向いていく教会の一つの姿だと思います。どこに出向いていくかって言ったら、やっぱり苦しみや辛さから逃げないで、そこに神様の御手があるところに勇気を持って踏み出していく、まあ、心だと思いますね。もちろん殉教そのものは文字通りの殉教がなくても、でも一人一人に多かれ少なかれ困難があるのは間違いないでしょう。家族の中とか健康とかですね、あるいは仕事の中でも、でもやはり私たちは出向いていく気持ちでそれを受け止めて、それを乗り越えていこうとするイエス様と共にですね、でそこに神の国の広がりを 私たち一人一人がやはりもたらしていくんじゃないかというふうに本当に強く思うことです。イエス様自身が最終的にどこに出向いていったのかって言ったらエルサレムなんですよね。で、十字架にかかるそこに出向いていった。イエス様の最後の最終点ははっきりしてますから、まあ、私たちも、まあ、厳しいか辛いかどうかわからないですけど、私たち一人一人も出向いていく最終地点はやっぱり死ですよね。自らの死に向かって私たちは出向いていかなきゃならないわけですよね。まあ、どんなに嫌だとわめいたってどうせ来ますから、何らかの形でですね、まあ、順番とか時期はわからないですけれども、やっぱり私たちは出向いていく気持ちがどんな時でもどのような場所でもやはり必要だと思います。イエス様がそこに使わされているというふうな気持ちを持って私たちは歩んでいけたら、まあ、本当に素晴らしいというふうに思いますね。まあ、イエス会員の神父さん見ててもやっぱりこのなんていうのかな、こう病院に入ったり、まあ、そういう中である亡くなっていく時にまで何か周りの人に大きなこう影響を与えている神父さんって何人もおられる。まあ、神父さんだけじゃない、シスターにしても皆さん信者さんの方もそうですけど、やっぱ最後の最後までやっぱ使わされてるっていう気持ちで私たちはまあ歩んでいけたらいいと思うんですね。で、一人一人やっぱ何らかのやっぱり殉教者になるっていう気持ちもどっかでやっぱり必要だと思いますね。安楽な暮らしをすればいいということはないですから、病気すれば痛いし、置いてきたらできなくなることいっぱいですし、はっきりしてますけれども、でも私たちが出向いていくことがイエス様の派遣を生きていくっていう気持ちがあるならば、少々の困難や苦しみを受け止めてそれを乗り越えてイエス様の復活の恵みをやっぱり分かち合っていく、明かしていく機会が一人一人に与えられていると思いますね。まあ、神様のその大きな憐れみとその慈しみに信頼しながら、私たちが本当に出向いていくようなですね、前向きな気持ちを忘れずに、まあ、この1週間歩んでいけるように、共に神様に恵みを願いたいと思います。